西洋占星術の川本悦子です。本日は山羊座新月のお話をしていきたいと思います。山羊座新月、いよいよですね、2022年の、最後の新月になりました。12月23日の19時18分、山羊座の位置に、新月ですね、太陽と月が、コンジャンクションします。普段でしたらですね、こちら新月なんですけれども、これからね、新しいことを、2週間ね、習慣づけたいことっていうのを、作り込んでいきましょうというのが、新月なんですけれども、この後ですね、新月の話の前にですね、実は、イベントと天体イベントとしては、木星が、お羊座に入っていく。で、その後に直後に冬至を迎える。で、冬至はですね、3ヶ月間の予想になります。で、そしてその3ヶ月間の予想の中で、じゃあ、近いうちに2週間はどうしたらいいのかっていうところを、まずお伝えしていきます。今回はですね、本当に山羊座新月はですね、自分を主役にしたスタートが始まるよっていうことをお伝えしていきます。山羊座というのはですね、社会的ステータスという意味があります。で、これは、目標で、終わらせないために、着実に現実化するために、この着実な積み重ねと結果を求める星座というのが山羊座です。12星座で一番努力とか忍耐という言葉が、ぴったりな星座さんなんですね。で、どうやったらね、努力とか我慢してやり遂げようとするのか、それはですね、自分が手に入れた社会的ステータスがあるからとか、結果があるからなんですね。この努力することが当たり前の山羊座さんにとって、他の11星座の、ね、から見るととってもストイックなんです。組織とかチームワークを大事にしたりとか、その役割っていうものをすごく大事にします。なので、困っているだっていうふうに、誰かから相談を受けたりとかしたら、どうやったらそれを解決できるんだろうか、ね、チームワークで組織でね、解決できるのかっていう、そしてその人が自力でね、答えをね、努力して導き出せるように、一緒にね、手伝いもしてくれる、そんなね、相談にも乗ってくれるのが、山羊座さんの特徴なんです。やはり山羊座さんのキーワードは責任感があったり、忍耐強い、頂点を目指す、実践的みたいにね、意味があります。なので、ビジネスセンスがあふれるっていうのとか、本当に誠実さ、真面目っていうのもあります。で、反対に付き合いづらいな、この山羊座とはちょっと付き合いづらいなっていう人もいるのが、本当はあると思うんですよね。で、現実的な結果を求めすぎたりとか、ステータスにこだわりを持ちすぎたりだとか、理想が高すぎるんですよね。なので、結果が伴わないものに関しては、もう興味向かないとか、打算的になったり、やる気が起こらないっていうようなこともあったりとかします。メリット、デメリット、十二星座ってみんなあるんですけれども、山羊座さんに関しては努力家で尊敬するけれども、その裏には現実化したいものがあるんだなっていうのが見えてきます。で、その手に入れたい、ね、現実が何かっていうもの、それもね、一人一人違ってきますのが、今回そうですね、とっても厳しい山羊座さんなので、このね、新月を迎えたタイミングで来年どういうことを手に入れようかっていうことをですね、しっかり着実に、プランをね、立ててみる。特にね、数字を入れるっていうこと大事だと思います。じゃあ、その山羊座新月に入る前に、まず皆さんにお伝えしたいのが木星ですね。その年1年間の、傾向性、社会の傾向性ですね、どうやると幸せになれるのかっていう、この木星のパワーを使ってですね、 私たちは幸運に導かれていくんですけれども、この木星がお羊座に入ります。これが、20日の23時33分なんですね。で、このタイミングでのホロスコープですね、テキストの方を見てもらいたいんですけれども、はい、12月20日の23時33分なんですけれども、このタイミングでのホロスコープはしっかりとグランドクロスという、赤い大きな三角形が出来上がっています。これは、ストレスとか葛藤とか抑圧の状態なんですね。12月20日から、2023年の5月16日まで木星はお羊座にいますので、この傾向性がやはり強く残る可能性はあります。でこの時期なんですけれども、次々と新たな対人関係やパートナーシップの関係性が生まれてこようとするタイミングなんですね。で誰かに相談しながら、例えば契約をしながら進んでいこうとかいう感じはあるんですけれども、そこはですね、グランドクロスなので、太陽と木星が90度の関係性なのに、なので夢や希望を持って前進しようと思っても、ちょっとね見通しが甘かったりとかね、なかなか進んでいるようにでいて進まないみたいな感じで、そういうことをね感じられる可能性があったりだとか、またアセンダントがね乙女座という、人に対して気遣いをする、そんなね、誠実さっていうのを持った、地の星座の乙女座がアセンダントにありますので、どうしてもですね、この柔軟球が前に出てきて、グランドクロスなので人に振り回されやすかったりとか、ちょっと迷いやすい状態になる可能性があります。でそんな時になんですけれども、葛藤と抑圧っていうのがもうしっかり出ていますので、疲れちゃった時にはですね、ぜひ家庭内で充電をするっていうことを大事にしてください。家庭もおろそかにせずに誠実に対応することによって、一番ね身近な人が、またあなたに対して誠実に答えてくれる可能性があります。こんなにね誠実に真面目に対応することによって、棚からボタン持ちみたいな思いがけない幸運もやってくるんではないかとかですね、意識の改革が起こるんではないか、そんなね、雰囲気もするようなお羊座木星になっております。ね、そして気持ちはしっかりと絆を結ぶというところを意識していってみてください。いつでもね心の中に家族と深い絆でつながっているっていうことを意識することが大事になっていきます。ね、新しいことをしようしよう、外に意識が向いていくんですけれども、やはり家庭で充電をするっていうことが大事ですね。で、ヤギ座に太陽が入るこの冬至のタイミングで、今度は3ヶ月間を予想してみます。で、12月22日の6時48分に太陽がヤギ座に入ります。世間一般でいうこの冬至入りですね。冬至は太陽の力が一番弱くなっている状態になります。自分自身をさんさんと輝かせる夏の時期とは違い、じっとするとかですね、ヤギ座の意味のごとく耐えるとか忍耐という意味もあるんですけれども、自分一人の力でぐんぐん進むっていうよりかは、誰かと協力をし合いながら、力を合わせていきましょうというのがこの冬至のタイミングなんですね。で、アセンダントの位置を見てみると、ここに、太陽が来ております。で、第一印象とか初動っていう意味になるんですけれども、これは自分自身をもっと表に出して活発に動いていこうというような現れになります。ヤギ座の位置に冥王星がありますので、今まで所属していた団体や組織から退いて自分の新たなステージに立つために生まれ変わるような、そんなね時期になりそうな感じもします。で、会社を辞めて起業するような動きが増えてくるというふうに思っております。で、またこのタイミングでの起業の見通しなんですけれども、しっかり、することが大事になります。現実離れしたこの目標を考えたり、プライベートなことのバランスを変えてしまうというと、やはり出費がかさんでしまう可能性があります。 また月星座は射手座、火星は双子座にありますので、仕事に関係することについて学んだりする必要性があるというふうに感じていながらも、どれがいいのかわからないように感じられてしまっているのかもしれません。まあ、ちょっと見えない、ちょっとね、自分の潜在意識、もっと深く深く聞いてみないとわからないなっていうのが、あるかもしれませんね。で、新たな自己表現の機会を与えてくれたり、自分のこれからの収入の柱、新しい柱ですね、を新しく手に入れるための出費があるかもしれません。その場合でしたら、多少多めの出費であったとしても、地に足をつけて努力して資格を取得するなどということができるのであれば、そこは、チャレンジしてみる、ことも、できるかもしれませんね。またご自身の個性を光らせつつ、仲間からの協力で良い対人関係に恵まれる、そんな、ね、期待もできそうな感じです。冬至から春分までの3ヶ月間の冬のポイントは、まず見通しを甘くしないということ、そして自分にとって現実化できそうな、新しいチャレンジをしたいというふうに望んでいる、この社会的な風潮が感じられます。それを踏まえて木星が牡羊座に移動しておりますので、やる気や情熱が戻ってきたり、チャレンジしたい意欲が高まっていく、そんな可能性もあります。何事も、焦りは禁物なんですけれども、このね、焦りがちょっと出やすいっていうのも、今回の牡羊座木星の特徴でもあります。それではいよいよヤギ座新月の時にやっておきたいことっていうのをお伝えしておきます。今回のヤギ座新月のホロスコープを見ると、第6ハウスですね、お仕事とか役割というハウスに冥王星や水星、金星、個人の、個性の意味のあるパーソナルプラネットの天体が集合しております。お仕事で現実的に来年2023年、どんな、性を、ね、出す人が増えていきそうなのか、最終的には自分を大事にしたい、そんな気持ちが強すぎるゆえに、ちょっとね、周囲に対して冷たく当たってしまう可能性があります。これは、ヤギ座というのは本当に、まあね、冷たさっていう意味もあるんで、厳しいっていうところからね。なので、自分が押し詰めていきたいことがあったりとか、すぐにでも行動に出たいのに、周囲の、特にね、身近な人とか親とか家族から、現実を見据えてこの厳しいことを言われる可能性がありますよということになります。ですけど、ですがですね、ここは家族に対しては誠実に向き合うことで基盤を作って、家族には理解を得ながらやりたいことも現実化していきましょう。そんなことがですね、ここの新月では、見えてくる感じがしますね。ヤギ座新月なんですけれども、MC がお羊座なので、パワフルに直感に赴くままに行動していきたいというふうに思う可能性はあるんですけれども、それはやはり周囲とのバランスを見るというふうに、アスペクトは教えてくれています。ヤギ座に入ったばかりの新月は、周囲に情熱を傾けていることを語る必要性があります。今まで以上に、ね、飛躍していきたい、こんなことを現実化していきたい、こんなことを手に入れたいというものをぜひ楽しみながら、周りの人に伝えていったりとかですね、紙に書いたりしてみましょう。それによってより一層現実化しやすい、そんな新月になります。2022年1年間ありがとうございました。振り返ってみると、2022年はどんな年でしたか？私は1月からプロ占星術師養成講座をしたり、そこで新しい生徒さんとね、たくさんの生徒さんとの出会いがありました。で、あとオリジナルテキストを制作するということで、木星をですね、フル活用していたような気がします。木星がその時には、魚座にいたので、直感や占い、スピリチュアルというものを大事にしながら、新しいことを始めるぞという流れがありました。途中、木星やその他多くの天体が逆行する時期があったので、あまり、ね、進まなかったりとか、やる気が出ないという、そういう、ね、方もいらっしゃったかと思います。 しかしですね、天体をやはり事前に知ることによって、この宇宙からの流れにね、逆らうことなく従いながら進むことで波を楽しんでいきましょうということです。2023年が皆様にとって良い1年にするには、このね、ヤギ座新月を使ってですね、現実を見据えた目標立てというものをしてみましょう。ぜひね、このホロスコープを使って、流れに乗って、2023年、ちょっとね、激動の年というふうに言われておりますが、また新春号で、またその辺もね、ちょっとお話ししながら、この激動の年を迎えて、激動でありながらも、しっかりと私たちは前に進むということを、してですね、そして時代の流れを先取りして掴んで、後から、ちょっとね、それに翻弄されている、困っている人に対して、アドバイスをするということをしてみるっていうのが、私の役割であるのかなと思いますので、これからもですね、来年も習いたいという方がいらっしゃったら習います、お伝えしますし、またこの新月満月のタイミングでメッセージは引き続きお送りいたしますので、2023年もどうぞよろしくお願いいたします。本当に1年間ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。それではまた。